東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ トモのスポーツオンザレイディオ。この番組はスポーツをこよなく愛する野球人 DJ トムによる今話題のスポーツ情報などを取り上げたり、毎回テーマを決めてその魅力や歴史などにスポットを当てていく番組です。はい、というわけでですね、始まりました。皆さんこんにちは、 DJ トムです。5回目放送になりました。なんともう5回目です。早いですね。というわけでですね、今ね、お台場の方、スタジオの方からね、やってる最中なんですけれども、梅雨ですね。本当にジメジメしてるんです、今。自分ね、梅雨があんまり好きじゃないんですよ。そういうことでね、またね、これからも頑張っていきたいと思います。まずはですね、メッセージいただいております。ラジオネーム、のどごし最強さん。アメフト問題が、各大学体育会問題に派生して、しまいには日本大学までに問題が広がってますもんね。この間日大 OB の方が自虐的に嘆いておりました。あー、やっぱりですか。今ね、日大と言っただけでね、ちょっとどう言ったらいいですかね、ブランドイメージが悪いと言った方がいいですかね。いろいろとね、やっぱり学長が出てこないから、っていう学長ね、学長はね、謝ってんのか、じゃなくて総支配人みたいな人が謝らないから、みんなね、そこをね、国民的に叩きたいと思ってるんですね。やっぱりね、謝るべきとこはね、謝ってきちっと反省をしてですね、言ってもらいたいもんですね。それとですね、前回のね、スタジオ収録の時に DJ 赤坂風でやってみてました。そうするとですね、こんなメッセージが、ね、来たんでご紹介したいと思います。ラジオネームガバイ兄さん。 DJ 赤坂風は似合わない、元に戻してほしいということでね、今回はね、ちょっと元に戻しました。それともう一件もらってるんですね。最強消防士さん、 DJ トムさんこんにちは、いつも楽しんで聞いてます。今回の DJ 赤坂風は個人的には好きでした。これからも頑張ってください。応援しています。これね、賛否両論なんですね。ちょっとね、今回ちょっと考えて、元に戻したいと思います。皆さん、コメントありがとうございました。それではですね、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しております。番組ページへのコメント、いいねの送りには、無料のスマートフォン専用アプリ、Radio 36プレイヤーを App Store、もしくは Google Play よりダウンロードしてください。Radio 36を ID 取得後に番組にある放送を聞くボタンを押すとコメントを送りに変化するので、そこからお送りください。もしくはトム @radio365.net tom@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは DJ トムのスポーツオンザレイド第5回目放送、バレーボールの歴史は意外と浅いの、始まります。この番組はレイディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは今話題のスポーツに関することや気になる情報などをご紹介するコーナーです。それではまず初めの話題はこちら、夏の高校野球の話題です。今年ですね、100回目の節目となる、全国高校野球選手権大会、8月5日からですね、17日間甲子園で、開催するんですけれども、その出場校を決める地方大会が23日、 実を言うとね、今日収録日23日ですけど、今日から、全国トップを切ってですね、沖縄と南北の北海道で開幕してます。でですね、特にね今回注目したいのは沖縄ですね2年連続優勝を狙う興南高校なんですね。こちら昨年甲子園を経験した左腕の宮城大也投手、この投手が成長しまして、今回12度目の甲子園を目指してますけどもですね、ここにねさらなる強敵が強敵がいました。今年ですね九州大会で4強入りを果たした創部4年目の未来沖縄高校というところがあるんですね。ここのですね、ショートの選手が兼務している4番なんですけど、4番のショートの選手なんですけど、義母翔投手、この人がねちょっとね鍵握ってる。この人ね結構ねちょっと私もね YouTube でちょっと見させてもらった、 YouTube ってまた現地行けないんでね、 YouTube でしか見れないんですけど、情報が結構なねいい投手です。捕手の目線からしてもこの投手ならあこういう使い方ができるなっていうぐらいすごくいいです。なのでねちょっとね沖縄はね今大会荒れそうな気合があります。それとですね、今大会、南北海道はね、今、札幌、函館、室蘭地区の3地区ですね。それと北北海道、十勝地区ですね。で、熱戦がスタートしました。例年通りね、2代表の北海道の東京の他にですね、今年から、今年だけかな多分。埼玉、千葉、神奈川、愛知、大阪、兵庫、福岡が二代表制になります。ということで、史上最多の56校が出場すると。56校ですか。ちょっと、どうなるんですかね。多いですね。でね、夏の甲子園大会、いつもね、思うんですけれども、この夏の暑い時にね、やるんですよ。なのでね、本当ね、熱中症になりかけるんですよ。自分らもね、ありましたけど、まあちょっとね熱中症とかに気をつけてやってもらいたいですね。そういうことです。続いての話題にいきたいと思います。すいませんね、今日カミモード炸裂中なんですいません。続いての話題はテニスの話題です。今回3つ目のグランドスラムであるブリンブルドンの本戦が、7月2日より開催するんですけれども、それに先駆けて、25日から本戦を目指す、選手たちの予選の戦いが始まります。日本からはですね、伊藤選手、男子はですね伊藤選手、添田選手、森谷選手など、4選手が出場しますね。そのトーナメント、本戦出場するまでに3勝絶対連勝する必要性があります。これも結構きつい戦いですね。それで女子はですね、加藤選手、穂積選手とかが、こちらもですね5名の選手が出場してですね、予選トーナメント3勝する必要性がある。で、それプラス今決まっている錦織圭選手、杉田選手、ダニエル太郎選手、西岡選手ですか、4名と女子が大阪選手と奈良選手の2名が決まってます。これだけ日本勢が出るっていうのもまた珍しい話ですね。まあ、期待かかるのは錦織選手と大阪選手。大阪選手ね、すごいですよね。今、人気すごいです。でもね、もっとすごいのがね、YouTube のね、これも YouTube なんですけど、日清食品がね、すごいことやってるんですよ。サッカーで大阪半端ないとかっていうやつ聞いたことありますよね。あれのね、何パチモンって言ったらおかしいですけど、パロディーをやってるんですよ。大阪半端ないやんとかって言ってやってるんですよ。ほんと、これ一回ね、ちょっと見てみてください。日清の本気度がわかります。まあそんなのさておいてですね、まあ、ウィンブルドン、7月2日から開幕するんですけれども、これからね頑張っていって日本選手ね優勝してもらいたいんですよ。1回は ね、で優勝のやっぱりね可能性があるのはやっぱり錦織圭選手、大坂なおみ選手、この辺が勝っていただければな、ちょっと期待してですね、皆さん応援していっていってみたいと思いますね。私もね応援したいと思うんでね、ぜひぜひ勝っていただきたいなと思っております。それでは、以上です。スポーツデリバリーニュースのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, we're nearer, everywhere, somewhere. Let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.DJ
トムのぼやき部屋。このコーナーではDJ トムが語りたいあんなことやこんなことを毎回テーマを決めて語るコーナーです。それでは今回語りたいテーマはこちら、バレーボールについてです。ということでですね、今回バレーボールです。バレーボールってね、老若男女、皆さんね楽しめるスポーツだと思ってます。とにかくねバレーボールって歴史がね浅いんですよ。この歴史、バレーボール最初はですねテニスをヒントに女性や子供が楽しめるレクリエーションとして1895年、結構浅いですね。2月9日、あこれ2月9日まである。アメリカ合衆国で考案されたもの。で、この頃はルールが非常に定まってなかったこともあり、同じ人数を2チームに分けて、とりあえず、何回でもいいから、ボールの打ち合いをする。で、ボールを落とした方が負けという競技でした。ちょっと、ね、ルールも何にもないっていうのも、さることながら、人数、コートの中に入れなかったらどうするつもりだと言いたいところではあるんですけどね、そんなにいっぱいいっても困りますよね。あのコートの中に20人かいたらバレーボールどころの話じゃなくなりますよね。なんかなんでしょう、なんか人と人がぶつかってなんか単なる遊びやってるみたいな状態になっちゃいますね。そんなねバレーボールなんですけれども、バレーボールっていうのは、どういったらいいですかね、YMCA っていうところが提案をして、それで、広めていったんですね。で、それが全土に広まっていって、1900年頃はカナダ、キューバっていうふうに紹介されていた。で、YMCA って何って思うんですけど、まあ、YMCA、そんなんじゃなくて、で、キリスト青年会、キリスト教の青年会の若者による宿泊施設のことを示す。でも YMCA ってこれね、昔なんですけれども、これユースホステルのようなドミトリーの部屋があって、そこでまあ男同士がする場でもあったみたいで、まあそこからゲイを示すスラング語でもあるんですね。で、それを食材にしたのが誰だったっけ、ビレッジピープルかがやってたんですね。で、それを日本語訳にするとあまりにも激しすぎたんで、西城秀樹が歌った YMCA は日本語訳でちょっと変えてます。まあそんなことはさておいて、バレーボールですね。で、戻りましょう。では、日本でバレーボールを紹介されたのはっていうと、これが1913年。この時は、しっかりルールができてなかったんですね。まだ。ということで、日本において独自のルールが作られていったんです。日本も。で、日本は最初16人制であったんですけれども、それが12人制に変わって、 9人制になってっていう風なものになるんですね。で、現在の9人制のバレーボールっていうのもあるんですけども、それに近いものが出来上がります。で、じゃあ逆にヨーロッパの方ではどうなってたのかっていうと、ヨーロッパでバレーボールを紹介されたのが1920年、ということは110年ほど前、結構浅いんですよ。で、そこで紹介されたのが、6人制が今度この頃には決まってたんですね。ということで6人制が決まっていたからこそ今の6人制なんです。で、バレーボールって国際連盟できたのが1947年、世界大戦、第二次世界大戦が終わった後くらいにできてる。ということはそんなに歴史的に浅すぎる、浅いんです。で、浅いからいろいろルールが改変されるのが早いんです。なので今6人制バレーボールというものが採用されてますけれども、実際6人制が日本で行われたのは1953年で、1964年の東京五輪からバレーボールが正式種目として、五輪の種目として加わりました。なのですごい浅い歴史なんですね。そのバレーボールなんですけれども、バレーボールって今バレーボールって言ったら結構いろんなバレーボールありますけどね。っていうことでバレーボールから派生してきたスポーツっていうと、何を思い浮かべるかというと、ビーチバレー、ソフトバレーとかあるんですけど、それの他にね、障害者が行うシッティングバレーとか、デフバレーボールとかいうのもあるんですけども、もっと面白いのがあって、キャッチバレーボールとか、ボールを投げてキャッチする、それだドッジボールやんみたいな、ドッジボールやんっていうようなバレーボールがあってみたいな、ドロンコバレーボール、田んぼの中でやってみたりするやつもあるんでね。様々にね、バレーボールってあるので、楽しみ方、いろいろあると思うんですね。で、これが老若男女に受ける理由かなと思いますね。バレーボールって本当に歴史が浅いんでね、いろいろまだ派生していくんじゃないかなって思うんですけれども、これからもね、バレーボール、私もちょっとね、ソフトバレーボールはね、やってみたいなと思ってるんですけど、あれ、結構ね、顔面とか食らってね、自分も高校時代やってたんですけど、体育の授業ね、やってて、すごい、顔面に食らったりして、面白かったです。そんなところでですね、バレーボール、今回バレーボールについて、お話しさせていただきました。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ トムのスポーツオンザレイディオ、エンディングのお時間です。それではコーナーごとのまとめをしていきたいと思います。まずはですね、スポーツデリバリーニュースでは夏の高校野球予選の話題でした。それとテニスの話題をお届けしました。 DJ トムのぼやき部屋ではバレーボールの歴史についてぼやいてみました。ということでですね、ほんとね、バレーボールってほんと歴史浅いなと思いましたね。なんかバレーボールもっと昔からあるように感じたんですよね。手で使うスポーツって結構昔からあるようなイメージがあって、でも浅いんだと思ってね、今回ちょっと思いましたね。それとは、メッセージのもう一件ね、ちょっといきたいと思います。ラジオネーム竜宮の使いさん、 DJ トムさんこんにちは。いつも楽しんで放送を聞いています。アメフトは何年していたのでしょうか。これってサイドワインダーズですよね。応援してたので本名分かっちゃいました。ちょっと待って、本名は言わないでください。ここでは DJ トムなので本名だけはタブでお願いします。あの子のように 鋭い走りでタッチダウンをしてください。ありがとうございます。そうですね、タッチダウンしていきたいと思います。ここでも、このレディオ365でもね、タッチダウンできるようにね、いいようにやっていきたいなと思っております。それではですね、番組では皆様からの応援メッセージ、番組へのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマートフォンアプリレイディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは DJ トムのスポーツオンザレイディオ第5回目放送、バレーボールの歴史は意外と浅いの、これにて終了です。ここまでのお相手は、夏に歌うのはチューブ派、DJ トムがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組は、レイディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.